ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、大統領は国会に資産没収法案の完成を求める。ルフ大臣は中国を訪問し、ヌサンタラ首都の都市と高速列車について会談。最初のニュースです。ジョコビドル大統領は国会に対し、資産没収法案を直ちに完成するよう要請しました。水曜日中、ジャカルタの市場を訪れた後、ジョコビドル大統領はメディアに対し、資産没収法は汚職の犯罪行為を処理するプロセスを促進するものであると述べました。
RUU perampasan aset meng
資産没収法案は政府のイニシアチブであり、我々は国会までに直ちに完了するよう引き続き推進していきます。プロセスはすでに進行中です。資産没収法は汚職事件における主要なプロセスを容認します。
memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi。
ジョコウィドル大統領は、資産没収法案の批准はそれが証明された後、汚職者による資産の没収のための明確な法律の傘を提供することができると付け加えました。以前、マフッ政治法務治安調整大臣は、資産没収法案がインドネシア国会の第三委員会委員長であるバンバン・ウリアント氏に、資産没収法案を直ちに可決するよう求めたと述べました。インドネシアのルフッ・ビン・サルパンジャイタン海洋投資調整大臣は、火曜日中国を訪問し、中国が国家発展改革委員会のジェン・シャンジェ委員長と会談しました。その際、ルフッ大臣はヌサンタラ首都への都市に至るまでのジャカルタ・バンドン高速列車の建設の進捗状況について話し合いました。火曜日に北京で開催された会談で、ルフ大臣とジェン・シャンジェ氏は、北カリマタングリーン工業地帯、ハブセンター、南協力、職業訓練についても話し合いました。ルフ大臣はインスタグラムのアカウントで、中国の投資家にヌサンタラ首都への投資を招待するジョコウィドル大統領からの特別なメッセージも伝えたと説明しました。ルフ大臣はまた、ジェン・シャンジェ氏をインドネシアに招待し、インドネシアと中国の間の協力プロジェクトの進捗状況を確認できるようにしました。通信情報技術省は、ソーシャルメディア上の過激主義とテロリズムの検定数を監視し続けることを約束します。監視は自動識別システムと呼ばれる装置による監視機構で行われます。これは水曜日、プロティガ LRE とのインタビューで、通信情報技術省の IKP 事務局長スマン・カンソン氏が語ったものです。 さらにウスマン氏によると彼の祖母はサイバーパトロールも行っています。サイバーパトロールは1日3交代で働くチームによって実施されています。通信情報技術省はまたアドワンコンテンドット ID を通じてソーシャルメディア上に過激主義やテロの内容がある場合、一般からの報告を受け取れます。したがって過激主義とテロリズムの内容に関連する監視メカニズムは3つあります。ジネラ諸国の貿易大臣は4月4日火曜日に電話会議で今年の3省の会議を開催し、輸出管理と経済安全保障について話し合いました。会議後に発表された声明では、輸出管理は軍事用途や世界地域国家の安全保障を脅かす、その他の活路のための従来技術の一点によってもたらされる課題に対処するための基本的な政策をするだと説明されています。G7 貿易大臣会議は、日本が特定の半導体製造装置の輸出を制限すると発表した数日後に行われ、中国の技術的予備軍事的進歩を遅らせることを目的とした米国のチップ製造技術に対する制限と貿易管理を一致させました。ロイター通信社が引用したように、米国、日本、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、カナダで構成される G7 貿易大臣は10月に日本で会談する予定です。フィンランドも4月6日火曜日に正式に NATO に加盟しました。フィンランドの発端はブリュッセルにある軍事ブロックの本部の外に掲げられています。フィンランドの加盟により70年間の軍事的非同盟が終結します。 NATO 事務総長イェンス・ストラッテンブルック氏は式典で、ヨーロッパに戦争が戻り、フィンランドが NATO に加盟し、世界で最も成功した同盟の一部になることを決定したと述べました。フィンランドのサウリ・ニニスト大統領は、NATO の相互抑止と防衛に対するフィンランドの最も重要な貢献は、自国の領土を守ることだと述べました。イェンス・ストラッテンブルック氏は、NATO と調整する重要な作業がまだ残っていると付け加えました。これでニュースを終わります。 ナーの皆さん、外国コーナーです。今日は台湾は南スラブ市と協力して農業用 UAV アプリケーションを開発していることについてお伝えします。台湾テクニカルミッションは南スラブ市のハサヌディン大学と協力して農業用無人空気または UAV の使用を促進し、農村地域における人口の高齢化と労働力不足に対処し、環境への化学物質の影響を軽減しています。主に肥料や殺虫剤、殺菌剤、除草剤などの散布など作物保護の用途に焦点を当てています。これは月曜日の2社の台北経済貿易局またはテトからの署名声明からのものです。デモンストレーションイベントを通じて参加するよう要請された関連する国境部門の職員が自動ナビゲーションや地形マッピングなどの追加ソフトウェアの使用についての説明を受けたことで、農薬機械としての UAV の可能性を理解するのに役立ちました。また連動的な農業は製品や農薬散布などの手間がかかるため、無人航空機の普及が農業のさまざまな課題の解決に有効であるとことでした。テトの声明によると、 UAV の使用は化学物質の使用量を減らすだけでなく、散布より均一にすることにもなります。台湾テクニカルミッションはゴア地域で実験を行ってきました。この結果は手作業による噴霧を UAV に置き換えることでコストと時間を 80% 以上節約し、水の使用量を 90% 以上削減できることを示しています。スマート農業の推進は生産効率の向上と労働需要の削減を目的とした国際的なコンセンサスとなっています。近年に2社の教育文化研究技術省と農業省はミレニアルファーマーと呼ばれる政策を推進しています。この農場はスマート農業と最新のテクノロジーを組み合わせて、伝統的な農業で必要だった労力を削減し、農家の収入を増やしてより多くの若者を農業に引き付けます。これで外国コーナーを終わります。 Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は4月6日、インドネシアの漁師の日のことから始めます。インドネシアの漁師の日は1961年に制定されて以来、毎年4月6日に祝われています。これはインドネシアの漁師のサービスに感謝するためです。体にいい動物たち、タンパク質である魚や海産物を提供する上で、漁師は非常に重要な役割を果たしています。さらに漁師は協業家、外事部門からの外貨獲得の役割も果たしています。次に4月6日開発と平和のための国際スポーツデーについてです。4月6日は2013年の国連総会で開発と平和のためのスポーツの国際デーと宣言されました。この日付は1896年最初の近代オリンピックが始まった日を指しています。4月6日には世界中のすべての年齢層にスポーツ教育の価値を広めることで基本的な役割を果たしているスポーツ団体、選手、コーチ、非政府組織により日々の努力を称える日です。最後に1994年4月6日、ルワンダとブルンジーの大統領暗殺についてです。ルワンダとブルンジーの大統領は1994年4月6日、ルワンダの首都キガリで彼らが乗っていた飛行機が撃墜され、墜落した時に死亡しました。ルワンダのジュベナル・ハビアリマナ大統領とブルンジーのシプリアン・ダヤミラ大統領は、不運な飛行機になった10年の中にいました。二人の大統領はルワンダとブルンジーで民族間の暴力を終わらせる取り組みについて話し合うためにタンザニアで開催された東アフリカと中央アフリカの指導者会議から帰る途中でした。この事件は土族に対する不足による大規模な民族虐殺または ジェノサイドを引き起こしました。民族紛争の結果として死亡した多数の犠牲者は紛争を克服するために学連安全保障理事会に介入させました。これで今日の歴史を終わります。リスナーの皆さん、インドネシアクです。共和環境林業省は地方政府に対し気候変動対策を最小単位まで強化するために協力するよう呼びかけていることについてお伝えします。環境林業省の気候変動管理局長ラクスミ・ドゥアンテ氏は州政府及び地区一政府に対し最低単位での気候変動対策の実施に協力するよう呼びかけました。4月3日月曜日にソラバヤで開催されたジャワ・バリ・ノサタンガラ地域の気候変動制御に関する地域技術作業会議でラクシミ氏は気候変動の目標が省庁、機関及び州及び地区一の地方政府組織全体の多くの部門をカバーしていることを考慮して協力が必要であると述べました。ラクシミ氏は地方自治体は気候変動への適応と緩和の実施を通じて国家が決定する貢献 NDC の目標を達成するための取り組みにおいて重要な役割を果たしていると述べました。この方法は2021年 98号大統領令が義務付けられている温室効果ガス排出量の削減の一環として行動計画を策定し、行動を実行し、モニタリング評価を実行します。アンドラ通信社が引用したように、前回の全国技術作業会議でシティンドルバイア環境リング代は環境管理庁で15兆ルピア以上に達した環境基金の使用も処理しました。環境基金は地方予算に割り当てられた小学校の環境基金に関する地方自治体の課題に応えることができます。ジャワ、バリ、ヌサトンガラ地域の気候変動制御に関する地域技術作業会議は2023年4月3日から4日にかけてスラバヤで開催されました。この会議は NDC の実施及び炭素経済改地の導入における地域政府の役割、コミットメント及び貢献を広め議論することを目的としています。この会議は学んだ教訓を共有し、気候変動の緩和と適応行動の実施の成果に関する進捗状況を更新するためのフォーラムとしても使用されました。会議はオンラインとオフラインで開催され、環境林業省のほか、ツァバとバリとヌサトンガラ島の森林環境地域開発庁を担当する州地区市の役所から約300人が招待されました。これでインドネシア語を終わります。
Rasa Sunday. Oh my god. Bosan sekali. Hey. Masih Monday, tapi inginnya Friday. Ingin cepat berlalu hari-hari yang tak seru. Jika kau mulai bosan dengan yang kau lakukan, try to larikan diri dari rutinitasmu, dari kebosananmu. Kau takkan tahu yang akan terjadi esok ataupun hari ini. Jadi cobalah untuk nikmati hari ini, hari ini.
Indonesia.
リスナーの皆さん、パーソナーインドネシアです。今日はマルコ州のヨリナサジャハをご紹介します。マルコ州のタルナティの人々は通常ジャハライスで断食明けをします。 からメニューはもち米にココナッツミルクを混ぜて作り、それをタケノコの中に入れて焼きます。この料理は別の名前で他の地域で見つけることができます。西スマトラのレモン、マカサラでは犬湯と呼ばれてます。タルナテ島では郷土グリルやフライと一緒に食べると美味しいので、ジャハライスは家族に人気の断食明けメニューです。通常タルナテ島の人々はジャハライスをおかずや温かいお茶と一緒に食べます。重い食べ物に分類されるこの食べ物は、断食明けに甘いタク汁を食べた後の2番目の食べ物として推奨されています。ジャハライスは美味しさとは別に、断食後の子供たちにも非常に人気があるため選ばれています。トロナテのラマダンの月にジャハライスを見つけるのは難しくありません。トロナテ市のほぼすべての場所でジャハライスを販売する商人を見つけることができます。ジャハライスは通常竹の周辺または竹の節ごとに販売されます。1本で売ると小さい図が2000ルピア、竹の節1本で5万ルピアです。ジャハライスは通常トロナテの伝統的な市場で見つけることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインディショーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Ku tak terlelap, ku terjaga, kau yang ku pikirkan. Terlintas satu pertanyaan, 24 jam sejak pagi hingga malam. Benarkah ini cinta atau rasa penasaran?
Voice of Indonesia.
Rizna to minasan, warna wani desu. Kyou wa hasana Ramadan no miruku wo goshoukai shimasu. ¥1444 hijra no hasana Ramadan no miruku wa 2023年 4月1日土曜日に西ヌサタガラ州のイスラミックセンター福岡で正式にオープンしました。2023年のハサナ・ラマダンの魅力のパフォーマンスは、ラマダンの聖なる杉を積極的な活動で歓迎する喜びの形でやるだけでなく、コミュニティの経済を推進できることも期待されています。2023年のハサナ・ラマダンの魅力では、マタラム市の学習による60の中小企業ブースとアートイベントを紹介しています。2023年のハサナ・ラマダンの魅力は4月15日まで続きます。ハサナ・ラマダンの魅力は中部インドネシア時間の午後4時から10時まで営業しています。観光客は2023年のハサナ・ラマダンの魅力で一緒に断食明けができます。心配する必要はありません。さまざまな料理がしたと楽しませてくれるでしょう。さまざまなイベントは2023年のハサナ・ラマダンの魅力を盛り上げます。コンテストや農研に始まり、見逃せないのは豪雪ヒージョです。豪雪ヒージョ以外にもタドルスコンテスト、ムズルコール案内とムスレムファッション産業、イスラム芸術と文化のアトラクション、へ e スポーツコンテスト、イスラム文明展、2023年のタクビルエココンテストが開催されます。ハサナ・ラマダンの魅力での興味深い活動の一つは、西ヌサタガラ州立博物館で開催されているイスラム文明展です。訪問者はロンボク島へのイスラムの初期の場面から、イスラム教の広がりの静かな書に出る多くの歴史的オブジェクトまで展示されている様々な種類のコレクションを見ることができます。ダビルブックなどの展示コレクションはシート革に手書きでアラビア語で書かれています。それとは別に、県のコレクションサーデ確認ジェネレーシアの食料を運ぶために使用されて8個、ワヤン、プレートのコレクション、ビマ帝国で使用されてきてなどのコレクションがあります。西ヌサタガラ州立博物館のコレクションにあるこの展示により、特に若い世代にイスラム教の歴史と現在も保存されている遺産に関する知識を提供できることが期待されています。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。Jatuh
Voice of Indonesia.
Risnano minasan, onggaku no hiroba desu. Kyou wa Sheila on 7 ga utau Dan という曲をお届けしています。Sheila on 7 は1999年にリリースされた Sheila on 7というタイトルの最初のスタジオアルバムをリリースしました。このアルバムのヒットシングルの一つは Dan というタイトルでした。この曲はインドネシアの音楽愛好家を感動させることに成功したため、非常に驚き、いい敵であると考えられています。シンプルな構成にもかかわらず、この曲は新記録を樹立し、MTV パワフルチャートで40週連続1位を獲得しました。それだけでなく、この曲は2年連続で、ソング・オブ・ザ・イヤーにもなりました。それでは、セラ・オン・セブンが歌う、ダンです。どうぞお楽しみください。
Kembali seperti sedia kala di mana kau bisa berada.
Voice of Indonesia.
Bila suasana di hatimu membuat resah tak menentu, katakanlah oh kasih, bukalah hatimu, janganlah kau ragu.
Mendekatlah padaku, letakkan tanganmu di dadaku, rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu, semua untukmu, tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu.
Letakkan tanganmu di dadaku,
rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu, semua untukmu, tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu.
Sayang kamu, 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 sayang kamu,
jalani hariku, taraku dibuatmu ada selalu untuk ucap kata darimu. Melayang di pikirku, tertanam di hatiku, buatku cinta padamu. Ku ingin selalu dekat denganmu. Kau membuatku selalu tersenyum. Ku ingin selalu tahu kabarmu. Aku hanya bisa mencintaimu, bahagia bersama.
Benarkah ini cinta atau rasa penasaran? misteri hati.
Saat semuanya reda, kau mengerti.